本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネの福音書の11章1から27節です。新約聖書ヨハネの福音書11章の1から27節をお読みいたします。さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。このマリアは主に香油を塗り、自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからもその時いた場所に2日とどまられた。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるではありませんか。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。その人のうちに光がないからです。イエスはこのように話し、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠ってしまいました。私は彼を起こしに行きます。弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら助かるでしょう。イエスはラザロの死のことを言われたのだが、彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのである。そこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われた。ラザロは死にました。あなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほど離れたところにあった。マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。本日はこの箇所より、私を信じる者は死んでも生きるのですと題して、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。If you need an English manuscript, feel free to use the QR code up front, and there are also physical copies of the English manuscript at the back of apartment 104. もし原稿が必要な人がいらっしゃったら、紙のですね、104号室の後ろにあります。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたは私たちにマルタに語ったように、私たちに命を与えたいと思っておられます。どうか神様、マルタの同じように、疑問があっても、あなたの言葉を信頼し、それに従うことができますように。そしてどうか私の口を清めて、イエス様の言葉だけを語 語ることができるように助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、いつも子どもたちに聞いてますけれども、103号室の子どもたち聞いてますか？聞いてますか？聞いてるかな？分かんないはい、じゃあ例えですね、いつもの、小さな、種土に埋めたことありますか？少なくとも小学生は絶対いると思います。あの朝顔のやつやったことありますよね。はい、やります。あ、やったことあります。種を真っ暗な土の中に埋めると何も見えなくなり、その種がまるで死んでしまったように見えますね。もうおしまいだ、あ、もう芽が出ないって思うことがあるかもしれません。何にしまっても 何にも起こんないっていう、そういう状態もあると思います。でも私たちが寝てる間も、土の下では命の準備が進んでいて、やがて美しい芽を出しますよね。で、今日の箇所でマルタたちは愛する兄弟のラザロの死という、真っ暗な土の中で悲しんでたんですよ。神様は何にもしてくれない、そういうふうに思ってたんですね。自分の人生の中で皆さんも同じかもしれませんけれども、失敗とか悲しみとか死と向き合う時、皆さんもあると思います。その時に本当に神様は私のこと見てるんですかって思う時があるかもしれません。しかしイエス様はその暗闇の中でこそ私は復活であり命であると宣言されます。で、私たちの人生に新しく永遠の命を与えてくださるお方なんですね。そしてそれを信じることができれば、自分が今ですよ、今暗闇にいたとしても生き生きと生きることが、暗闇の中でも生き生きと生きることができるんですよ。今日はイエス様が私たちの悲しみや絶望の暗闇をどのようにして希望の復活、希望の光へと変えてくださるのかを一緒に見たいと思います。で、ヨハネの福音書を初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に、いつものように紹介しますね。ヨハネの福音書は、多様な背景から来るいくつかの証人の証言が記されている本です。で、イエス様を信じる人もいましたし、信じない人もいました。今日は疑う人もいました。で、共通していることが一つあって、どんな人でも全ての人がイエス様に驚くんですよね。イエス様こういうイメージなのかなと思いきや、実際に会うと全然違う。それがいつも起こるんですよね。今日も同じこと起こりましたね。で、著者のヨハネはその驚きを通して私たちに2つのことを説得しようとしています。一つはイエス様が神の子であり救い主であること、そしてもう一つはイエス様を信じるだけで永遠の命が与えられる。で、私たちは今から前半のヨハネの前半の印、奇跡の本から後半の十字架へ向かう栄光の本、受難の本につなぐ11章に入ります。で、ここに記されているのは、最後にして最大のクライマックスとなる7番目の印、7番目の奇跡なんですね。ラザロがもう頂点っていうことですかね。で、ヨハネの福音書に登場する証人たちの証言を見ると、イエス様の話、イエス様の印に対していつも大体3つの反応があるんですよ。それは、信じるか信じないか、話を聞き続けるか。で、皆さんも長年信じてる方もいらっしゃいます、信じてない方もいらっしゃいます。だけど同じようにいつも毎週3択が与えられます。皆さんは今週どういうふうに歩むのでしょうか。で、この箇所はイエス様がエルサレムから離れたんですね、ある意味逃げたんですよ。で、ヨルダン川の向こう岸におられた時なんですね。で、ベタニアにいる友人たちからラザロが重い病気にかかったっていう知らせが届きました。で、ベタニアっていうのはエルサレム、逃げたところからの、3キロほどのところにある小さな村でした。で、ここでマルタとマリアの使いの者はこう言いました。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエス様がラザロや2人の姉妹と特別な友情で結ばれていることがこの表現でわかります。しかし ちょっと、1ヶ月前の話ですけれども、皆さん少し前、10章読みましたよね。説教聞きました。イエス様がおっしゃったことを思い出してください。イエス様はご自分の羊について、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしませんと。そういうふうに約束しました。もしイエス様が有言実行の方、約束を守る方であるなら、このラザロが滅びるようなことがあってはならないはずなんですね。ですからここは当然もうイエス様がすぐに行動を起こすはずの場面です。走れメロスのようにバババッつって走んないといけないんですよね。走ってラザロの元へ駆けつける瞬間なんです。ところがイエス様何されましたか。ここもまた驚きですね。この病気は死で終わるものではないと言われました。いや聞き慣れてると思うんですけど、この箇所、これはまるでステージ4の膵臓がんで余命1ヶ月と宣告された人に、ああこの病気では死なないよっていうような人なんですよ。えって思いません？そしてイエス様はその後にとても謎めいた言葉を付け加えます。いやこの病気は死で終わるようなものではなく、神様の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。もちろん結末を知っている私たちはこれがラザロの復活とイエス様ご自身の復活を指していると分かっていますが、しかしその場でこの言葉を聞いた人たちにとっては、愛する人を亡くして悲しみのどん底にいる人に向かって、いや全てのことは益とはなるんですよと、まるで空気を読まずに言ってしまう牧師の言葉のような話ですよね。これはあれイエス様、いやここ空気読んでくれって言いたくなりますよね。ここはきっとその場にいた誰もがぎょっとして戸惑ったはずですね。そしてその後イエス様はどうされたでしょうか。2日間そこにとどまり何もしなかったんですね。狼や熊と戦ってくれる良い羊じゃどこに行ったんですかイエス様。羊のために自分の命を投げ出す良い羊飼いはどこにいるんですかって突っ込みたくなるじゃないですか。ここはそれでもイエス様は間違いなく良い羊飼いです。しかし私たちが望むスケジュールや私たちの計画通りに動いてくださるわけではありません。イエス様は突然もう一度ユダに行こうと言われます。ユダヤっていうのは、ベタニアがあるエルサレムの周辺地域のことです。千葉県行こうっていう、海浜幕張行くんですけど千葉県行こうみたいな、そういう表現ですね。これを聞いた弟子たちは慌てるんです。ゾッとするんですね。いや先生、ユダヤ人たちがついこの間あなたを石打ちにしようとしていたのにまたそこへ行かれるのですか。忘れてならないのは、そもそもイエス様がヨルダン側の向こう岸に避難しなければならなかった理由です。皆さん覚えてますか。それは人々が石を投げてイエス様を処刑しようと殺意を持って待ち構えていたからなんです。これ1回だけではありません。これ2回ではなくて3回ぐらいもう起こってるんですよね。ここで分かるのは、弟子たちはもう確かにラザのことを気にかけてはいましたが、自分の命を危険にさらしてまでは助けに行こうとは思ってなかったんですね。彼らもまた羊のために命をかけない、雇い人のような、弟子たちですよね。では弟子たちの言葉に対してイエス様はどういうふうに答えられたのか。ここでイエス様は昼の光についてちょっと謎めいたことが言われます。いろんな解釈はできますが、イエス様が言いたかったことは最も確かなメッセージだと思うんですね。これはイエス様の、頭の中では光って誰ですか。イエス様ご自身なんですよね。つまりイエス様は弟子たちにこう言ってるんですよ。世の光である私が一緒にいる限りあなた方は暗闇でつまずくことはない。私と一緒なら大丈夫だ、安全だ。あの殺意に満ちた群衆の中に入っていっ 言っても私が良い羊飼いとしてあなたたちを必ず守るんだよ。10章で癒された盲人をかけて守られたように良い羊飼いであるイエス様はまた命をかけて出場しご自分の羊を守ろうとされます。安心してください。タイミングちょっと違うだけです。でこの時トマス あのすごく有名な反応がありますね。すごく私もすごく好きなんですけれども、こう言います。いや私たちも行って死と一緒に死のうではないかって。いやいいねってこのなんかね、私も何年もこのトマスがもうここで不信仰によって投げやりで臆病な態度を取ってるのだと私は長年思ってたんですけれども、しかしヨハネの福音書をゆっくり読み進め、イエス様に向けられた人々の怒り、羨み、殺意、深く考えてみるとトマスの気持ちがもう痛いほどわかると思うんですよね。イエス様にとって3度目の石打ちをしようと待ち構えている群衆の前にもうのこのこ出かけていくなんて、もう誰も絶対に行きたくないはずです。行きたいですか？行きたくないですよね。はあつって。しかし彼らは怖かったにもかかわらずイエス様について行ったんですよ。怖かったんですよトマス。はあって。だけどついていった。それでも迷い出た一匹の羊を救うために歩みを進める自分たちの良い羊飼いを彼らは信頼してついていったんです。イエス様が命がけだったらじゃあついていくよって。守ってくださるのであれば。イエス様行かれました。そしてイエス様がベタニアへ到着された時、ラザロが死んでいることは誰の目にも明らかでした。彼はもうすでに4日間墓の中にいました。で完全にもう死んでいたんですね。もうこれは確実でした。さらに彼の死には大勢の目撃者もいました。マルタとマリアを慰めるためにたくさんのユダヤ人たちがエルサレムから集まってくるという、まあ、非常に公の、まあ出来事でした。前夜式ってあるじゃないですか。何百人も来てラザロが亡くなったんだなってみんな確認しました。そしてイエス様がベタニアに近づいて来られた時、マルタは自分からイエス様を迎えに行きます。マルタはイエス様にお会いして最初に何と言ったのでしょうか。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死なかったでしょうに、しかしあなたが神に お求めになることは何でも、神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。彼女は何と言おうとしているんでしょうか。本心ではイエス様にもっと早く来てほしかったんですよ。もしあなたがいてくれたら。彼女の言葉はとても丁寧で礼儀正しいんですね。しかしもう感じますよね。マルタの心の中にもう深い悲しみでもぐちゃぐちゃなんですよ。痛いほど伝わってきます。この悲しみは単に弟が死んだことだけから来ているのではありません。主が助けてくださるという希望を持っていたからこそ、それが叶わなかった時イエス様に裏切られ見捨てられたように感じてショックを受けたんですよ。ですから、ある意味ノンクリスチャンよりもクリスチャンもっとぐちゃぐちゃなんですよ。なんでって。しかし彼女はイエス様があえて待たれたことを知りませんでした。イエス様がそうされたのは弟子たちと、そしてマルタ、マリア、ラザロを含めたみんながキリストの復活をより深く信じるためだったんですけれども、彼女はそれは分かりませんでした。ですから神様、イエス様は力不足だったって思ったんですね。私たちも同じ でしょうか。自分の苦しみの本当の意味がわからないという同じ状況によく置かれ、イエス様なんでですかって思っちゃう時ありませんか。 それでも彼女の2つ目の言葉はもうさらにも力強いものなんですよね。これほどの悲しみと失望の中にありながら彼女は信じられないようなことを口にします。こんな最悪の状況でもイエス様の祈りは父なる神様に届くのだと。イエス様が願えば神様は与えてくださる。何を願うか分かんないだけど頼るこの後の、ね、会話からも分かる通りなんですけれども、彼女はこの時、まさかイエス様がその場でラザを生き返らせてくださるとは全く思ってなかったんです。それでもイエス様が祈れば何でもおできになると知っていて、神様への信仰の扉を少しだけ開けたままにしておいたんです。イエス様はそんなマルタの言葉を信仰が足りないと叱っていません。むしろ彼女の信仰をさらに深めるような形であえて完璧に曖昧な答え方をするんですね。もう曖昧です。あなたの兄弟はよみがえりますと。そう言われたイエス様に対してマルタは、はい、終わりの日のよみがえりは信じていますと答えました。実際のところもうマルタはもうとても優秀な弟子なんですね。この回答で分かると思うんです。イエス様はこれまで、3章4章5章で何度も終わりの日によみがえりについて語ってこられ、私こそがその終わりの日に死者をよみがえされるのだと繰り返し主張してこられました。マルタはイエス様がこれまで教えてこられたその真理を信じきて切っていたんですね。3章4章5章の話ですね。私は信じてますって。しかしイエス様がその場でラザロをよみがえらせてくださるなんて考えもしなかったと思います。ユダヤ教にはそんな話はないんですね。そういう神学はないんです。イエス様がここでマルタに語られた言葉は彼女の想像をはるかに超えるものでした。イエス様の言葉はマルタへの一つの答えであると同時に、それ以上のとてつもない真理を宣言しているんですね。イエス様はもう一度説明します。私は復活であり命です。皆さん、イエス様はいつか復活の日が来るよって言いませんでしたよ。その方が分かりやすいかもしれません。私はこれから復活になるよ、そういうふうにも言ってません。なんておっしゃいました？今目の前にいる私が復活であると告げたんですよ。つまり復活というのは遠い未来の出来事ではなく、今ここで私がすでに預かることのできる現実であり、イエス様ご自身なんだよっていう。では私は復活である命であると、じゃあ具体的にどういうことですかって皆さん思ってるかもしれません。そしてイエス様は続く2つの言葉でとてもシンプルにかつ非常に深く説明しておられます。まず1つ目ですね、私を信じる者は死んでも生きるんですと。ある神学者が指摘しているように、イエス様を信じたからといって人間がスーパーマンのように不老不死になるわけではない。イエス様を信じても肉体の死そのものがこの世から消え去るわけではないです。そうではなく、その瞬間は私たちは死の力の支配から抜け出すっていうことです。つまり信じる者は死が持っているあの絶望的な死の棘に怯えることがなく生きることができるようになる。そしてイエス様は綴ってこう言われます。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。でここで言われている命や復活の命はマルタが信じていたように世の終わりの日になってようやく始まるものではないんですよ。それはマルタとラザロ、そして私たちがイエス様をその信じたその瞬間からすでに始まってるんですよ。もう一度言います。イエス様を信じれば復活が始まります。 イエス様はこれより前のヨハネの5章で同じようなことを語っておられます。ちょっとゆっくり読みますね。読みながら私が注釈っていうかコメント言いますね。誠に誠に、これイエス様の言葉です。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命をこれから持ちますって書いてありますか。永遠の命を持っています。今すでに持っているんです。続けて読みます。裁きに遭うことがなく死から命へと移っています。いつ移ったのでしょうか。信じたその瞬間ですよ。続けて読みます。誠に誠にあなた方に今死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。世の終わりの再臨ではなく今がよみがえりの日です。そして続けて読みます。そして聞く者は生きるんです。聞く者っていうのは信仰を持って聞く者なんです。ジャン・カルバンはこの真理を力強く語っています。神様から離れた私たちはたとえ息をして活動していても魂が死んだ状態でありそのままでは滅びに向かって歩いていることに過ぎない。ある意味処刑を待っているような犯罪者のように生きているんですけれども実際には死んでいる、そういう状態なんです。私たちはしかしキリストを信じるとき私たちのうちに圧倒的な霊的な復活が起こります。信仰とは単なる考え方の変化ではありません。死んでいた魂に聖霊様が命を吹き込み再び神様のために生きるものへと生まれ変わらせる、処刑から逃れる、よみがえる、またまさに死人がありき出すような奇跡なんです。信じることは。またもう一人の神学者はこういうふうに表現しているように、イエス様はここで復活とそれに伴う全ての希望をご自身という人格と信じるという信仰に集約されたんです。復活を全部イエス様に集めたんですよね。よみがえる瞬間っていうのは信じるっていうのも全部オールインなんですよ。私たちが将来やってくる永遠の死、そして今この現実の生活の中で経験している霊的な死から逃れる方法は他にないとイエス様はおっしゃってます。ただイエス・キリストというお方を信じること以外には命はない。イエス様はこれらすべてのとてつもない真理をたった2つの短い文章に込めてマルタに説明しました。この壮大な話をマルタは、はい、分かりました、理解できましたって言ったのでしょうか。彼女はこう答えます。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。シンプルに答えます。正直なところ、後の話で読めば分かるんですけれども、彼女が全てを理解できていなかったことはもう明らかです。でも皆さん、ここが信仰の素晴らしいところなんですよ。信仰とは与えられるものを完全に理解することではないんです。もう一度言いますね。信仰っていうのは完全に理解することではないです。イエス様が誰であるかを隅々まで把握することでもないです。皆さん考えてみてください。結婚ですよ。結婚したいっていう人っていうのは隅々まで知ってる人ですか。 100% 確信を持ってこの人は善人ですかって言えますか。結婚した人に聞いてくださいそんなことないです。信仰も同じです。またこれから何が起こるという絶対的な確信を持つ必要はないんですよ。信仰っていうのは、信仰とは信頼、理解、確信の始まりなんです。わかりますか。信仰っていうのは始まりです。マルタの心の声はおそらくこうだったのでしょう。主よ、あなたがご自身のことを復活であり命だとおっしゃった意味は正直よくわかりません。それが死んでしまった弟とどう関係するのもわかりません。 でも私はあなたがこれから来られる方、神の子、メシアであることだけは信じています。すべてを決定するのはこのイエス様への信仰なんですよ。マルタにとってイエス様がラザロの死を防いでくれなかったというその悲しい事実でさえもこの信仰を奪い去ることはできませんでした。この福音書を読んだ人々にとってマルタの姿はイエス様の私はあるという言葉の本当の意味をまだ全て理解していなくても、それでも主をイエス様を頼り抜いた、信じ抜いた人々を間違いなく代表するものだったんですね。マルタは私たちなんですよ、この場面では。この箇所から私たちが日々の歩みの中で覚えていただきたい3つのポイントを確認して終わりたいと思います。はじめに、良い羊飼いの遅れは私たちの信仰を確かなものにするための神様のご計画であるということです。もう一度言いますね。羊飼いの遅れは私たちの信仰を確かなものにするための神様のご計画であるということです。人生の最も暗い民を歩み、神様が沈黙しておられるように感じる時でも、私たちは決して見捨てられたわけではありません。むしろ備えられているんです。イエス様はご自身が世の光であり、従って歩む者につまずくことはできないと弟子たちに教えられました。これは私たちがこの世の苦しみや肉体の死から逃れるという意味ではありません。良い羊飼いが私たちのパニックに合わせたスケジュールで動かれるという意味ではありません。パニックだから早くやってっていう神様、それは合わせません。主は私たちの目先の快適さよりも私たちの霊的な命を最優先にして物事を動かしておられるんです。危篤だったラザロ、パニックに陥った弟子たち、そして失望したマルタを思い出してください。彼らはみんな羊飼いに忘れられたように感じていました。しかしイエス様が遅れて来られたのは愛が足りなかった、力が足りなかったからではなく、ご自身の力をさらに偉大な形で表すための余白を作っておられたからなんです。私たちが苦しみの中で痛ましい神様の沈黙を感じるとき、そのタイミングは決して無関心の印ではなく、私たちの最高の益のために神様の栄光が意図的に展開されている過程なのだということを覚えていてください。次に覚えていただきたいこと、誠の信仰とは完璧に理解することではなく、救い主を信頼し始めるということなんですね。将来の肉体の復活を経験する前に、私たちはまず霊的な復活という奇跡を経験しないといけないんですよ。それは死んで罪の中にあった心が新しく生かされるという奇跡です。その霊的な神聖こそが羊飼いにとっての最優先事項なんですよ。なぜなら主への信仰こそが永遠の命の唯一の源だからです。そのために主はあらゆる状況を用いて、たとえそれが私たちの最も深い悲しみであったとしても、私たちの信頼を主ご自身だけに向けるようにされるんですよ。しかしこれを一定の曇りもない完璧な確信を持たなければならない、そういうふうに誤解しないでください。救いに至る信仰とは神学的な完璧さの中にあるのではなく、未知の状況の中にあってもキリストを信頼しようとするその勇敢な心の姿、心の姿勢にあります。恐れを抱きながらベタニアへついていったトマスや、閉じられた墓の前で涙を流しながらも復活を告白したマルタ、それが信仰なんです。彼らは混乱の中にあっても信じた。 彼らと同じように私たちも今も歩んでいる道のその先がどうなっているのかが見えないかもしれません。皆さんそういう状況にいるかもしれません。しかし私たちと一緒にその道を歩んでくださるお方がどなたであるかを知っており、その方に信頼することができるんです。そして最後にイエス様にある復活は私たちにとって今ここにある現実です。約束された絶対的な勝利なんです。キリストはご自分の羊に死から逃れることを約束されたわけではありません。しかし死に対する絶対的な勝利を保証しておられます。私たちは確かにこの世で痛みと経験し死に直面します。しかしもはや死の恐怖に奴隷のように縛られて苦しむことはありません。怖くないですよね。もう私たちはすでに物語の結末を知っている者として苦難を通るんですよ。復活とは未来のカレンダーにある遠い出来事ではありません。私たちは信仰によってキリストと結び合わせられているゆえに、今この瞬間にも現実としてすでに永遠の命を持っているんですよ。クリスチャンの皆さん、それ感じてますか？恐れおののきながらではなく、決して揺らぐことのない真理に立った希望を持って死の支配から解放された者として今ある暗闇と向き合うことができるんです。今週のそれぞれにある暗闇と向き合う前に、もう一度イエス様のお言葉をマルタと同じように聞きましょうか。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるんです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。皆さん、このことを信じますか？お祈りします。愛する天のお父様、私たちはマルタと弟子たちのように暗闇へと向き合っていますけれども、イエス様は私たちに命の言葉を与えてくださります。私たちは目の前のものは見えません。暗闇の中に生きているものですけれども、イエス様は世の光であり命です。どうかイエス様を仰ぎ見て信じて、混乱しても前進できるように助けてください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アメン。